お聞きの皆様、こんにちは。この番組は、認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は、健康寿命日本一ということで、静岡県浜松市の鈴木康友市長に、いつものように、当 NPO の理事長の藤原直江がお話を伺います。鈴木市長、今日はおはようございます。
はい。おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本当にお忙しいところを、ありがとうございます。健康立国を推進しようということで、今日は健康寿命日本一の浜松市の市長さんに直接お話を伺うことができまして、大変嬉しく思っております。はい、まず浜松市と言いますと、今の NHK 大河テレビドラマ、いい直虎の、
そうなんです
ね。ふるさとなんですね。
はい、そうなんです。まあ、いいさんというとね、彦根が有名ですけども、もともとは浜松のですね、古くからの、由緒ある豪族なんですね。はい、
ねえ、びっくりしました。
はい。
ねえ。
ですから彦根は直政公がですね、活躍をして、家康公から、彦根35万石を配慮するんですけども、それ以降が、彦根井伊の始まりでございまして、もともとはそれまで600年続いたですね、非常に浜松でも由緒正しい豪族の家系なんですね。
600年、
はい、
すごいですね。
到達しますと、彦根が始まって400年ですから、今からもう10年近く前ですけども、千年祭っていうのを
千年祭、
やりましてですね、
千年続いてる一族っていうのもなかなか珍しいですよね。
そうですね、
日本でもね、そうですか、いやで、市長、その健康寿命日本一というのは、浜松市そうなんです。
そうですね、厚生労働省がですね、20大都市、いわゆる政令指定都市ですね、この大きな都市のですね、健康寿命を調べたらですね、浜松市が女性が約76歳、男性が約73歳で、これ日本両方とも日本一だと、
そうなんですか、
いうことが判明しましてですね、申し訳ないですが、結構関西の方がですね、健康寿命が低いんですけども、
そうなんです、
大阪と堺が下の方だったんですけどもね、約4歳ぐらい違うんですね。
4歳も違う、
かなりこれは平均ですから大きな差だと思うんですね。
その、なぜ日本一になられたと今分析しておられますか？
いろいろですね、専門家の方も分析をされてるんですけども、私主に一つはですね、やっぱ浜松って非常に気候が温暖で、
温暖でね、
で、暮らしやすいんですね。
暮らしやすい。
基本的に生きていく上でのですね、ストレスが少ないと、それから非常にですね、高齢の方のですね、就業率が高いんですね。
就業率が高い、お仕事しておられるんです
か？ということですね。ですから、まあやっぱりいつまでもですね、仕事を持って生きがいを持っているとですね、これは健康で長生きできるっていう説がありますけれども、まあ、そういう意味ではですね、非常にいつまでも元気で働かれている方が多いので、まあ、そういう意味でのですね、が大きいなというのとですね、もう一つ、非常に医療もですね、体制が整っておりまして、
そうですか、
医療資源が他に比べて、際立って多いというわけではないんですけども、非常に病院とですね、病院同士の連携とかですね、病院と医師会、開業医さんの連携がよく取れてまして、全体で浜松の医療体制というのは非常にうまく機能しているんですね。
そうですか、
ですから割とそういう点ではですね、医療にも恵まれているということもありますし、いろんなそういう要因が重なってですね、健康寿命が長いんじゃないかと思うんですけどね。
そうですか、
あとはですね、よく転勤族の方はね、必ず行っていただけるんですね、いや浜松は本当に暮らしやすいと、
暮らしやすい、
住みやすい、暮らしやすいって言っていただけるんです。
どんなところがそうなんでしょうか？
多分やっぱり気候もそうですし、
そんな寒くないし暑くないってことですか？
そうですね、あとはまあ割と あの辺の遠州の人たちはまあ非常に開放的ですね、いろんな人を受け入れるですね、
そうですか、
まあ、そういう風土もありますし、
そうですか、
なんとなくこうやっぱり暮らしやすいっていうのは特にこう何か特別にこれがあるからっていうよりも、トータルにやっぱりですね、ここはなんかすごくいいとこだなっていう感じていただけるんで、
そうですか、
そういうのがですね、おそらく健康寿命をですね、伸ばしている理由じゃないかなと思うんですけどね。
そうですか、 今浜松市はちょっとこの間合併広くなりました、はい、何万人ぐらいいらっしゃいます人口、
約80万です、
ね、80万人、はい、これは大きいですね。
そうですね、まあただもう合併をしてですね、
はい、
80万になったんで、実はですね、あの12市町村が合併したことによって、はい、浜松は伊豆半島より大きいんですね
伊豆半島より大きい、はい、
伊豆半島が1421平方キロで、
はいはい、
浜松が1558平方キロで、
ですね、
伊豆半島より、ね、140平方キロも大きいんですね。
そうなんですか、は
い、だから一つの県ができたのでもうございました。
ですね、
はい、
はい、
で、はい、東京大学の都市工学のですね、はい、権威 の大西隆先生っていう方がいらっしゃるんですけども、
はい、
まあ、今の富谷市の大学の学長さんやってますけども、はい、その先生がですね、浜松をあの国土縮図型都市と、
国土縮図型都市、
はい、まあ本当に中山間地からですね、うん、都市部まで
確かに、
まあ、あらゆるですね、あの要素が詰まっていると、まあ、日本をぎゅっと縮めたような街だと、
そうです
ね、いうふうにあの命名していただいたんですけども、まさにそんな感じですね。
なるほどね、
はい、
それで浜松といいますと、はい、そのヤマハをはじめとしてですね、
はい、
かつての本田宗一郎さんも、
はい、
今の浜松市のところでね、
はいはい、
お生まれでご活躍で、
はい、
製造業、
はい、
あるいは農業でいったら三日日のみかんとかね、
はい、
その一次産業、二次産業、はい、ものすごく活発だと思うんですが、はい、この浜松はどうしてこう産業を活発に維持できているんでしょうか、
ね、そうですね、もともとですね、はい、浜松にあるやらまいか精神ってですね、
やらまいか、
とやくそのすべくべ考えてる前にやってみようって、
ね、うん、やってみよう精神ね、
はい、
はい、あ、いいですね、
まあ、新種の精神がありましてですね、
うん、
昔梶原和明さんというです、ね、
はい、
経済評論家の方がですね、
はい、
浜松にどうしてこんな世界的に生まれるんだろうかと、
うん、
いうことでですね、いろいろこう調べたらですね、はい、まあ、どうやらその遠州人特有のですね、このやらまか精神がですね、うん、あるんじゃないかと、例えば本田宗一郎さんなんか典型ですけども、まあ、ああいうですね、もう非常に、まあ、ある種楽天的ですね、もうどんどんこう前に進んでいくみたいですね、はい、そういうやっぱりですね風土がありますね、
は
い、
そうですか、
はい、ですから、まあ、トヨタさん、トヨタ崎さんもそうですし、
そうですね、
鈴木を創業した鈴木道夫さんとかですね、
はいはい、
皆さんその、うん、そういう気象に満ち満ちた方でございまして、
はい、
もう一つは外から来た人もですね、
はい、
平気で受け入れちゃうっていうですね、
あ、そうなんです
か、ヤマハさんはですね、ヤマハトラックさんはもともと和歌山の方ですから、
そうなんですか、
はい、浜松へ来て、浜松で、まあ、オルガンの修理をしたんですけども、確かその時に、まあ、浜松は天竜の方に木もありますし、
はいはい、
であそこで浜松 です、ね、楽器の製造を始めたのがスタートで、
ね、あの木を使ってね、はい、そうですか、
はい、そういう外から来た人もですね、平気で受け入れちゃうっていうのもありますし、
はい、
そういう、まあ、遠州人特有の気象やらまか精神っていうのがですね、はい、それがまあいろんな産業を生んできたというふうに言われております。
それ今でも継承されてるってことでしょう
か、ね、最近はちょっとね、
そうですか、
ちょっとね僕はね、ちょっと心配してましてね、
そうですか、
はい、
はい、
例えば今浜松の開業率っていうのはですね、
うん、
全国平均以下なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、だから、かつてはどんどん新しい企業やですね、産業が生まれてきた、はずな、風土のはずなんですけど、最近はちょっとね開業率が低迷してるんで、
そうですか、
はい、だからこのままいくとですね、やらまいかの浜松じゃなくて、やめまいかの浜松
になっちゃう、やめまいかの浜松になっちゃう、
はい、それじゃいけないって言うんで、今ね私ども今一生懸命創業支援、特にベンチャーの育成とかですね、
は
い、そういうのに今力入れてましてね、
そうですか、
もう一回浜松をですね、そういうベンチャー魂あふれた町にしようと、
いいですね、
はい、今そんな取り組みしておりまして
ですね。そうですか、
はい、
あと農業は非常に付加価値の高い農業が多いと思うんですが、
はい、そうですね、
これはどういう工夫でこういうことが可能になっているんですか。
いや、これはねよく分からない、まあその、気候風土なんかあったと思うんですけども、
はい、
まあ、比較的野菜とかですね、果物とか、
はい、
花とかですね、
花とね、
で、まあ、浜松の特徴というのはその非常に多品種で、それぞれ結構稼げるというかですね、
はい、
高付加価値の、
はい、
商品を作ってましてですね、
はい、
そういう意味では非常に稼げる農業
ですかね。そうです
ね、
はい、ある意味で言うと今日本のね、まあ、農水省もそうでしょうけども、
はい、
いかに農業で稼ぐかっていうのが一つの型になってますが、はい、そのうまくいってる見本のようなところがあると思うんですけども、
そうですね、はい、まあ頑張ってるところもあるんですけども、ただ全体としてみるとですね、やっぱり今日本が抱えてるですね、 あの担い手の高齢化でありますとか、
それはあるわけです
ね。あるいは、まあ、あの担い手がいなくてですね、農地が、まあ、耕作放棄地になってしまうとか、そういう課題はやっぱり浜松も抱えておりまして、ですからやっぱりそれとも今その農業の生産性を向上させてですね、もう一回 もっと稼げる農業を作っていこうと、まあ、そのためにはあの、農家やですね、農業の担い手の方にですね、経営感覚を持ってもらわなければいけないんで、
あ、経営感覚、
はい、これから農業もやっぱり経営感覚が必要になってまいりますん で、でそういう意味で今で農業経営塾っていうのをやってまして、特にあの意欲のある若手の農業者の方に、もうそれこそ本当に財務商品の読み方からですね、マーケティングからですね、いろんなそういう経営のノウハウをですね、学んでもらって、農業を経営感覚でやってもらうと、それによって、農業をですね、ぐっと生産性を上げてですね、稼げるものにしていこうと、まあ、そういう今取り組みをしておりまして、
そうですか、その担い手もですね、例えば親がその収益の出る農業をやってれば、やっぱ子供さんやろうとか思わないですかね。
そうですね。まあそういう、ですから
うまくいったらいいのか。
うまくいってるのがいいんですけども、まあそうでないところですね。まあ、そうですね。なかなかやっぱり規模がちっちゃかったりですね。あるいはまあ、昔ほど稼げなくなってる分野もありますし、まあそういうところだとやっぱりなかなか担い手がいないと。ただ、意外とそうやって頑張れば稼げるっていうことになるとですね、まあ、農家の後継ぎじゃなくても、新たに参入してくる人なんですね。
そういう方々がね。
まあ、そういう人たちにですね、ぜひ、農業の担い手になってもらおうというのとですね、実は私が、びっくりしたのは、ある、その、流通の会社にいた人、若い人が、その会社スピンアウトしてですね、農業を始めたんですけども、結構ですね、どんどん農地を増やしてですね、で、人も雇ってですね、結構規模拡大して、農業やってるんですけども、まあ、彼と話してたら、いやそれはね市長ね、その生き馬の目を抜くような流通業界から比べれば、農業はですね、まあ、もう全然、まあ、楽っていうかですね、簡単ですよというわけです。
そうですか、
はい、だからもっともっと経営感覚を持って農業やれば、いろんなですね可能性があると、まあ、その彼からもそういうふうに教えていただきましてね。
そうですか。で
考えてみればだって、オランダなんかあれだけ高生産性の高付加価値の農業やってるわけですから、日本でできないわけがないと思うんですね。ですから今までやっぱりそういう感覚が農業にはなかったんで、やっぱりぜひですね、もう経営感覚を持ったですね、そういう若い担い手ですね、どんどん浜松農業に引き継いでいただきたいと、いうことですね。あと、ぜひ企業さんもですね、今農業に関心を持って参入してきておりますので、
浜松はやっぱり施設が多いでしょ。
施設農業多いですね。
そうですよね、こう見てもね、施設農業だから結構ちょっと設備投資必要ですよね。
そうですね、最初ね。そういう点ではですね、企業さんなんか、非常に参入しやすいんですね。で、ちょうど東京と大阪の中間ですし、名古屋の市場もすぐ隣なんで、そういう意味であそこで農業やるとですね、いろんなところでこうその商品をくれますんで、
ね、高速道路も2本東西に通りましたしね、
非常に農業やるには適地で、特に企業さんなんかがある程度の規模の大きなですね、農業やるっていうのはですね、非常に適地だと思うんで、割と流通関係のですね、企業さんなんかが関心持っていただいて、
そ
こで野菜とかですね、作ってですね、そして自分のこうお店にこうデリバリーするってですね。
ああいいですね。はい、あとすみません、浜松林業も盛んですよね。
はい、
天竜の美林ね、薄木ヒノキ。あれは今どのように？
あれも相当ですね。昔はもう本当に、木を一本切るとですね、もうガンとお金入ってきて
ですね。あ、そうですね。
そうなんです。だからもうみんなお大様だったんです
よ。山持ち行ったらね、大変な財産持ちで。
もう木材価格がガクーンと落ちちゃいましてですね。まあやっぱり林業はまあ全国もそうですけども、非常に疲弊をしておりまして、もう一回ですね、私はその天竜のこの山を復活をさせたいと思っておりまして、でそのためにはですね、木材をですね、ブランド化して価値を上げていかなきゃいけないと思ってまして、
ブランド化、はい、
でそれで目をつけたのがですね、FSC というですね、
FSC ですね、FSC ですね、
これは国際的な森林認証でございまして、これドイツに本部がありましてね、欧米では非常に今有名になってますね、で これは厳しい国際基準ですね、森林がきちっと管理をされているかどうかというのですね、チェックするんですね、うん、
材木だけではなくてその木を育てる環境をチェック、
環境をチェックして、うん、それで、はい、例えば計画的に材を出していって、うん、その後こうちゃんと、植林をすると、で山が持続的に経営されているかです、ね、うん、いろんな、はい、まあ、チェック項目があるんですけども、あ、まあ、それに合致するとですね、うん、その FSC の認証をもらえてですね、うん、こう認証マークをつけてですね、はい、ブランド材として出せるんですね。でこれがですね、はい、もうヨーロッパで今、うん、欧米では非常に広がってましてですね、
そうですか、
はい、木材もそうですし、はい、紙なんかもですね、今ね、 FSC の紙を使うというのはですね、もうある種当たり前になってきてまして、
なるほどね、
いろんなですね、皆さんがよく知ってるブランドなんかもですね、グッチでありますとか、ティファニーでありますとか、あとスターバックスなんかもそうですけども、みんなもう FSC の紙使ってまして、
そうですか、
多分これが皆さんもいろんなところでですね、この FSC ってマーク見ると思うんですけども、
はい、
日本でもようやくですね、これが少しずつ広まり始めてまして、というのもオリンピックの施設でですね、はい、バンクーバー以来ですね、はい、この FSC の認証材を使うってますね、もう標準になってましてですね、ロンドンではほとんどの木材はですね、FSC 材が使われましたん で、
はい、
でリオもその方針が継承されてますんでね、
はい、
そうすると今度東京オリンピックになりますけども、はい、当然環境オリンピックってですね、
そうです
ね、豪語してる東京でですね、もしこの認証材が使われなかったらこれも世界から笑われますんでね、
そうですね、
はい、当然その調達基準に、
はい、
FSC のですね、うん、認証材というものが、うん、基準として上がってくると思いますので、はい、そうすると我々ですね、もう10年間用意周到に準備してまいりましたので、他の産地よりも一歩二歩リードしておりますのでね、
そうですか、
まあ、ぜひ新国立競技場とかですね、有明のアリーナとかですね、はい、そういうところに、まあ、天竜の木材をですね、はい、よりたくさん使っていただいて、で、まあ、オリンピック施設に使われた天竜材ということですね、
なるほど、
はい、ブランド価値を上げてですね、これを、まあ、今輸出もいろいろ検討してますんで、
輸出も、はい、日本から材木を輸出するんですか、
はい、国内利用だけではなくて海外への輸出なんかもですね、できればいいなというふうに思っておりましてですね、
そうですか、
なんとか天竜の山をですね、もう一回宝の山に復活させたいと、
なるほどなるほど、はい、いいですね、はい、まさにこうなんか地域のね産業を起こすことによって企業も栄え、
はい、
働く人も安心して、ね、働けて生活も安定して、はいはい、結果的に健康寿命伸びると、
そうですね、
一つありますよね、そういう流れが、
はい、まあ、昨年がですね、はい、地方創生元年と言われる年で、
はいはい、
まあ、日本がですね、人口が減っていく、まあ、時代に突入しましてですね、で、まあ、その人口減少っていうのは地方に一番大きな影響が出てくるわけですよね、
そうですね、
で、まあ、国は地方創生だっていう、はい、まあ、大きな格言を挙げましたけれども、はい、結局地方創生って何かっていうと、うん、それぞれ地域の持ってる、うん、特性とかですね、はい、資源とか、そういうものを活用してですね、
そうですね、
まあ、いろんなアイデアを出して、はい、それで汗もかきですね、やっぱり地域のそこにいる皆さんが自らの努力をしてですね、
は
い、
そうですね、
地域を盛り上げるというのは地方創生ですん で、
そうです、ね、で
我々も、まあ、浜松の持っているいろんなですね、はい、資源を活用してですね、
はい、
それを活性化していくと、
はい、
結局産業がですね、うん、活発になって、うん、豊かな雇用が守れないと、うん、どんどん人が出ていってしまうんですよね、
そうなんですね、
そこがやっぱり私は一丁目一番地だと思っていまして、だから我々今そうして、まあ、ものづくりもベースですけども、第二次産業だけじゃなくて、今言った第一次産業や、うん、観光なんかのですね、はい、第三次産業も含めてですね、はい、産業力の強化というのに今官民挙げて取り組んでるんですね、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
本当に地方のですね、はい、こう資源をもとにやらないと、
はい、
なんかどこかの量産工場をボンボン持ってきましたと、はい、雇用が増えましたって言ってもその工場はまた引っ越しちゃうと、
そうですね、
なくなっちゃいますよね、
はい、例えば、はい、本当に家電メーカーなんかはですね、ドーンと大きな工場を作って、一時わーってなりましたけれども、結局、まあ、韓国中国のですね、メーカーに負けるとですね、その工場がもう撤退しちゃうとかですね、いう、まあ、本当にその、はい、時代の流れの中で、そういう浮き目がありますから、
はい、
やっぱり おっしゃられるように、まあ、その土地土地 の資源を活用してですね、はい、地域活性化をしていくというのが、まあ、持続可能なですね、
そうですね、
生き方ができるんではないかなと思うんですね、
先ほどその市長はあのご高齢の方も結構よく働いておられると、はいはい、どんな形で働いておられるんです
か。いやね、これも、ね、よくわからないですけど、多分ですね、あの、大きな大企業ですね、あの浜田さんもものづくりが盛んですけども、大企業はあの、まあ、きっと定年制があったりしますけども、はいはい、それを支える実はですね、中小企業というのはものすごく分厚いですね、中小企業の層がありましてですね、
はいはい、
それが大企業のものづくりを支えているんですけども、
なるほど、
おそらくこういう中小企業ってね、うん、もうあの定年関係なくですね、
うん、あそうか、
皆さんもう例えばそこの親さんなんていうのはですね、もう、70でも80でも働いてますし、
そうですね、
おそらく従業員の方でもですね、結構もう定年関係なくですね、
はい、
働いている方いらっしゃるんじゃないかな。
まあ、
そういう例えば金型なんてもう本当に技術の塊ですから、
そうですね、
そういうのはですね、もう余人を持って買い難いと、
そうですね、
だから割とですね、あの高齢になってますね、中小企業なんかではですね、働いてる方多いんで、まあ、おそらくそれがですね、浜松のその高齢者の就業率が高いっていうのを支えてるんではないかと思うんですけどね。
女性の社会進出なんかどうですか。
あのね、女性の就業率も高いんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、それはすごいですね、はい、どんな分野で、あらゆる分野で、
やっぱり工場とかが多いんだろうと思うんですけども、
ね、
はい、意外とですね、女性の就業率が高いんですよ、はい、これはいろんなところに実はですね、影響が出てましてね、例えば浜松はですね、餃子の消費量が日本一、ね、
餃子の消費量、
はい、で浜松餃子というのが、あの、有名になりましたけども
、栃木県の方とちょっと接点って言ったけど、やっぱ消費量は浜松さんが多いと、
はい、
あ、聞いたこと
ある。これはですね、要は総務省があの調査するですね、家計調査っていうのは、あのレストランでね、
はい、
食堂で食べる餃子じゃなくて、お持ち帰りの餃子なんですね。
あ、そうなんです。
あの惣菜店とか、スーパーとかですね、そういうところで買って帰る、その消費量を下げるんですね、で浜松はですね、あとねコロッケもね、日本一なんです。
コロッケ日本一、
要は女性の方なんですね、やっぱ働いてるんだ方が多いんで、夜のご飯もですね、スーパー等でですね、お惣菜をですね、買って帰ってその夕飯食べるんじゃないかなと。
あ、そうなんですか。
だから割とそういうお惣菜系のですね、消費量が非常に浜松は高い
です
ね。
そう、
だから餃子もコロッケも日本一の消費量ですし、ね、
そうなんですか、
はい、
へー、すごいですね。
これはここから僕 の、 あの憶測ですけど、浜松はですね、実は意外とですね、腎臓を悪くするですね、患者さんが多いですね。
腎臓悪く
する、はい、で透析の方が多いんですよ。
あ、それ困りますね、
はい、だからこれはね、私は思うにですね、お惣菜をに慣れてるでしょ。
あ、
そうするとお惣菜ってやっぱりですね、塩分が多いわけですね。
辛いんだ、お塩がね、取りすぎ、
はい、だからこれがね、長い間 の、 この食生活で影響が出てくるんじゃないかと。
あ、なるほど、
まあ、これは僕の単なる憶測ですけども、で今医師会の皆さんと一緒にですね、あの減塩運動やってましたね。
減塩運動、
はい、
あ、いいですね、
まあ、あの塩分の摂取を控えましょうと、ですから、あのいろんなそのスーパーやお惣菜屋さんにもですね、なるべくそのお惣菜の塩分を、あの減らしてくださいみたいなね。
いいですね、そういう取り組み。
そういうね、今あの取り組みをしてましてね、これは、
あ、
はい、これあの、透析はですね、まあ、医療費をバーンとこう跳ね上げますし、それを受ける何よりもですね、患者の皆さんが非常に大変な生活を強いられますので、まあ、そういう重篤になって透析を受ける前にですね、食生活を改善してもらってですね、なるべくそういう人を減らそうと。
なるほど。
それで、まあ、またさらに健康寿命が伸びると、
伸びると、
こういうことになります。
そうですよね、まさに病気にならないのは普段の生活改善が基本ですものね、あの本当に今伺いますと、女性で76歳、
はい、
男性で73歳、はい、これ健康寿命ということで、そうしますと、まあ、今65歳ぐらいから年金もらえて、まあ、これもすぐあるかもしれませんけど、年金もらえるようになってから少なくとも10年ぐらいあるわけですね、
はい、
この間健康で大体何を皆さん考えていくと幸せそうですかね。
やっぱり、できるだけこう社会参加をされるということですね。
あ、
今言ったように、まあ、高齢でも、出世現役ですね、生きがいを持って働くとかですね、
なるほど、
なんか、まあ、あの退職した後でもですね、まあ、第二の人生で、いろんな社会活動をやってですね、生きがいを持つとかですね、趣味に生きるとか、 まあ、やっぱり家に引っ込んじゃうとですね、一気にこれ老化しますんで、
そうですね、
できるだけですね、社会参加してもらって、いつまでも生きがいを持ってですね、
ですね、
はつらつと生きていただきたいと、まあ、そうすれば結果的に、まあ、健康寿命がですね、
はい、
延伸すると。
ボランティアなんか結構やっておられる方多いんですか？
多いと思いますね。割とまあ、浜松はね、意外とですね、例えば自治会の加入率なんかですね、もう 90% 超えてましてですね。
そうなんですか？
ものすごいんですね。割とそういう地域活動が盛んでございましてです。
あ、そうですか。
はい。これ私、これも私の勝手な憶測ですけど、お祭りがですね、関係してんじゃないかなと。
あの、浜松ですか？浜松祭り。
はい。はい、あれこれ、ま、町内単位で参加するんですけども、今大体174カ所ってですね、まあ、あの旧合併前の浜松市のですね、ほとんどの、まあ、町をですね、網羅するぐらいですね、
はい、
町こぞってあのやる祭りなんですけども、はい、あれ準備も大変でしてですね、もう本当に1年間かけてこう準備していくんですね。
そうなんですか。
でお祭りやっぱり若い人が必要なんで、で地域の若い人ですね、まず祭りの活動に引き入れるわけですね。
あ、
そうするとですね、そしたら次にどうなるかというとですね、消防団に入れられるんですね。
あ、なるほどなるほど。
ハマズのですね、消防団の、団員の充足率はですね、もう町場の方だともうほとんどほぼ 100% 近いんですね。
信じられないですね。
今どこも消防団になりたくなって困ってるんでしょ。
そうそうそう、信じられないですね。
ハマズ全体ですと、やっぱりあの、まあ、過疎の地域もあるんで、
はいはいはい、
まあ、そういうところはやっぱりあの団員の充足率って低いんですけども、その町場のそのお祭り屋というのは地域はですね、
すごいですね、
ものすごい充足率なんですね。これは僕の推測ですけども、お祭りで、その地域コミュニティに入るとですね、まず消防団に入れられる、
はい、
でそういうまあ地域でのそういう活動にですね、ずっとそれを続けてくるとね、だんだんだんだん年上がってくるとですね、今度はの自治会の役員になると
なるほど
っていうようなことですね、僕は浜松のやっぱコミュニティっていうのはね、お祭りが支えてると思うんですね。
なるほど、はい、それは
これは大事にしてもらいたい
ですね、
はい、意外とそういう活動もですね、皆さんこう生きがいを持ってやる活動の一つだと思うんですね、
はい、あれあの普通でもね、こうどんどん市街地が拡大しちゃってですね、大型店舗が来たりして、そういう昔のコミュニティがなくなっちゃうところが世の中多いんですが、浜松はどうですか？
いや、これがね、意外とですね、あのお祭り、例えば町場で、ま、町に慣れ親しんだ人もですね、あの郊外なんか引っ越しますよね、そうするとやっぱり祭りやりたいって言うんでね、そこで今度ね、お祭りを始めるんです、ね、
いや、あれ祭りって昔からの氏子が出ないとできないって普通そうでもない。
そうでもない。
あ、
これはね、
あ
の、このお祭りってですね、もうまさにそのさっき戦国時代から始まってるんですけども、
戦国時代からやったんですよ、
はい、あの伊予伏せの神ってですね、さっきあの今年の大河のですね、ちょうど同じ時期で、あのいい直虎が活躍した頃にですね、浜松の引間城っていうところにですね、の城主だったのがあの今川方のですね、伊予伏せの神っていうのを有力武将がいたんですね、そこに長男が誕生した時に、それをお祝いするために凧をあげたのがですね、この凧揚げの発祥だと言われていて、
そうなんですか、
はい、これはあの、結局子供が生まれるとですね、そのお祝いに大凧を揚げるっていう、そういうお祭りだもんですから、まあ、あのもちろん、まあ、あの神社等で、祈願なんかしますけども、あまり宗教色ないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、だからどんどん子供のお祝いのお祭りですから、
あ、それはいい、
それどんどんどんその伝統がですね、拡散していって、で最初はその旧、のあの旧市街のですね、あのかあの祭りに参加する町を限られてたんですけども、だんだんそういう人たちがこう郊外引っ越しますよね、そうすると引っ越した町でですね、お祭り始めるんです。
それはすごいオープンでいいですね、
で、
それ、
はい、で今とうとう174カ町に
すごいじゃないですか、
拡大しちゃいましたですね、
戦国時代からやってる、すごいですね。
そうなんですよ、だからこれ今だからすごいですよ、あのお祭りになるとですね、もう全員挙げると174枚のですね、大凧がですね、こう、天に舞うわけですね。
ねえ、はい、すごいですね。
この祭りはね、僕は大事にしていかなきゃいけないなと。
そうですね。
はい、これがある種、浜松のですね、コミュニティを支えるですね、ベースになってると思ってるんですね。
やっぱりコミュニティしっかりしてるってことは大事ですね、
はい。大事ですね。
あと教育はいかがございますか？結構大学もありますでしょ、浜松ね。
いや、意外と少ないんですよ。
そうでしたっけ？
はい。はい、だから、政令市の中でですね、最も大学生が少ないのが浜松でして。
そうなんですか？
はい。
はい、
あの、都市の規模から に比較してですね、まあ、大学の数が少ないんですね、はい、だけど今のこのご時世で、うんうん、あの新たにどんどん大学を作るっていう時代じゃありませんので、まあ一定程度ですね、まあ、外に出てくるのはしょうがないと、で外の大学行ってでも、そこを卒業したら浜松に戻ってきてもらうってね、その U ターンをですね今、それに力を入れてまして、
なるほどね、
おかみさんもともとはですね浜松やっぱりあの鈴木さんがあったり、本田さんがあったり山田さんがあったり、あの大企業も多いんで、比較的 U ターン多かったですね、そういう企業で、まあうん、あの東京の企業と遜色ないような企業がありますから、東京の大学行ってもですね戻ってきて、その企業さんへ就職するっていう、パターンが ありましたんでね、まあ、あの昔ほどでもそれが多くないもんですから、もう一度それをですね、まあ、一回は出てくるけど、戻してくるというですね、
そうですか、
それにも力を入れてましてです
ね。そうですか。いや、ほら、よくね、大学と地元の企業の連携っていう形で地域越し考えるとこ多いですけども、特に大学はあまりないのに、それはすごいですね、企業が自発的にやってくれるってことですか。
まあ、少ない大学ですけども、割とその、地域活動にですね、あの熱心なんですね、
あ、そうですか、
大学もございますんで、浜松の、ローカル、地場のローカルの大学さんなんかでもね、あの地域競争学科っていうのを作りましてね、まさにこれはもう地域をどうやって元気にするかってことを、勉強する、あの学科なんですね、まあ、そういうものを作ってですね、フィールドワークとしていろんな地域活動に参加をするようなことをやっていただいたりですね、まあ、あの少ないながらもですね、割と地域と密着して活動していただいている大学さんというのはございますんですね。
そうですか、あと例えばその今労働力不足ということはよく言われますよね、やっぱりその学校もですね、いわゆるまあ初等中等教育からですね、きちんとしないとですね、まあ、なかなかちゃんと本当に働ける人もいなくなっちゃったと、就職もできないあるいは雇えないという問題があるんですが、そのいわゆる労働力についていかがですか。
そうですね、まあ、これはね、やっぱりどうしてもこう人口が減っていって、しかもそのいわゆる労働力になりうるですね、まあ、そうしたあの年齢構成のところの人たちがこれから減っていくという中で、やっぱりある程度外国の方をですね、入れてくる必要があるなと、私は思うんですね。
前からね、結構外国の方いらっしゃいませんでした。
そうです。浜松はですね、もうある種それも先進的な都市
で、随分前からそうですよね、
1990年にですね、あの入管法が改正されて、あのいわゆる日系という条件ですね、
そうですね、
日系の方であれば、あの無条件にですね、日本に入国して働けるっていうのをですね、やったことがあるんですね、その時に日系のブラジル人とか、日系のペルー人の皆さんが退去して日本に来まして、まあ、そういう人たちが、まあ、浜松はですね、自動車産業が非常に盛んな地域なんで、まあ、そういうものづくりに従事をされたんですね、ですから、最盛期はブラジル人の方だけで2万人ぐらい
浜松に
いらっしゃいまして、まあ、リーマンショックでだいぶ減ったんですけども、まあ、それでも今はもう8000人ぐらいはまだ、ブラジル人の方がいらっしゃるし、まあ、トータルで今外国人の方が2万人ぐらい住んでらっしゃるんですけども、大体もですね、その永住権持ってますね、
永住権をね、
だから今いらっしゃる方は、まあ、その、景気関係なくですね、もう浜松で暮らしていこうという皆さんばかりでありまして、まあ、そういう皆さんとのですね、ずっとその共生ですね、まあ、多文化共生って、それをずっとやってまいりまして、非常に今ですか落ち着いた中ですね、うまくいってますね、
ですか、
ですから決して僕はね、その移民というのもしっかり受け入れればですね、これは怖くないと、まあ、あの、ヨーロッパに、ね、あの退去してですね波が来ちゃうっていうあの状況はやっぱり、あの大変だと思いますけども、あの計画的にきちっと、あの外国の方を受け入れるというのはですね、決して僕はあの怖いことじゃないと思う。てまして、
それうまくやる秘訣はどんなところにあるんでございますか。
やっぱこれも時間かけてですね、あのそれこそあの日本人市民の皆さんとのですね、あのこう一体感を持たせていくっていうことですね。
言葉とかライフスタイルのこともちょっと、
最初は大変でした、やっぱり、それはもう言葉も違う、ライフスタイルも違うですね、いろんな、生活習慣も違いますから、だんだんだんだんその日本で暮らしていただく中で、まあ、そういうものに慣れていっていただくと、あとやっぱり大事なのは教育でして、教育ですね、できるだけですね、まあ、我々もそうした、あの 特に小学校なんかにはですね、うん、
はい、
その獅子でですね、うん、教員を加配しましてですね、
そうですか、
ポルトガル語ができる人なんかをどんどん学校へ派遣してですね、そういう子供たちをフォローをしてまいりましてですね、
はい、
ではドロップアウトしないようにですね、
はい、
なるべくこう支えていく
んですね、なるほどね、
まあ、そういう支援員って言われる方をですね、たくさんこう出してい ったり、
はい、
民間の皆さんがですね、
うん、
日本語教室を、
うん、
浜松各地でいろんなところでやっていただいてですね、
そうですか、
はい、そういう子供たちを支えてくれたりですね、
はい、
まあ町ぐるみで、ブラジルの皆さん
を
なんかをですね、
はい、
支えてきたっていう、まあ、それがですねやっぱり、はい、今の、安定した、
はい、
社会につながってるんじゃないかと思います、ね、
すごいですね、はい、1990年に法改正ですからもう
25年、
はい、
そうですか、もうすでにもう第2世代第3世代ですね、
そうですよね、
今年ね、まあ私は大変感動したんですけど、ね、
はい、
浜松の文化芸術大学という非常に、まあ優秀な大学があるんですけどね、
はい、
そのね卒業生代表でですね、見事なですね、挨拶した、女の子がいましてね、彼女はですね10歳の時に、ブラジルから両親に連れられて浜松来たんですね、
そうです、
その時期はもう一言も日本語を喋らなかったんですけども、今はですねもうまさにネイティブの流暢な日本語でですね、
そうですか、
挨拶しましたね、
ええ、
彼女はですね日本語、ポルトガル語、
はい、
英語はもうベラベラ堪能ですね、
あ、
はい、でそういう
マルチのカルチャー、
ね、
マルチの言語ですね、
で、はい、でそういうブラジルとのですね、
い
ろんな仕事関係があるですね、超一流企業にですね、就職しましたけれども
、ね、そうですか、は
い、まあ、そういう人材がもう育ち始めてますからですね、
そうですか、
はい、
でもそれしっかりやればできるってことですね、
大丈夫ですね、です
から、ね、
決して僕はですね外国の人を入れ、うんのはですね、ダメなんじゃなくてですね、
う
ん、
はい、
きちっと
受け入れれば
ですね、
はい、
大丈夫だと、それ今までダメだったんですね、
うん、
まあ、こうちょっとね、文句になりますけど、
ええ、
まあ、国は入れるだけ入れてですね、
ええ、
何にもしないんです
そか
結局我々は、
うん、
もうそこに生活する住民としている とですね、
はい、
無視できないわけですよ、
そうですね、
だからいろんなことやらなきゃいけないんですね、
うん、
だから我々基礎自治体と言われるところがですね、一生懸命そういう現場を預かりながらですね、
うん、
その問題に向き合いながらですね、いろんな課題解決に向けてやってきたんです ね、で、そういう都市って浜松だけじゃなくて、
うん、
いっぱいあるものですから、
はい、
そういう皆さんと一緒にですね、外国人主従都市会議というのを作りましてですね、
はい、
これもう10年以上の歴史があるんですけども、
はい、
でずっとですね、お互いの、まあ、情報交換したりですね、
はい、
国にいろんな政策提言をしてまいりましてですね、
そうですか、はい、
まあ、その中からいろいろですね、
はい、
国が制度を変えたものもありますしですね、
はい、
で外国人の方の、
はい、
昔は住民票ってなかったんですね、
あ、そうか、
そうなんです、
はい、
入管 の、
ね、
管理カードだけでですね、
そうでしたね、
はい、管理してましたから、
はい、
今はですね外国人住民基本台帳制度ってできまして
ですね、はいはい、
日本人の方と同じように、だから移動なんかもきちっとですね、把握できるようになりましたし、
はい
はい、そういうこととかですね、
うん、
まあ、いろんな国も、まあ、どんどん後追いですけども、うん、まあ、多少そういう取り組みは進み始めてますけど、まだまだですね、
なるほど、
甘いんでね、
はい、
で僕はやっぱり本当に日本がこれから外国人の方をですね、入れてですね、
はい、
まあ、それをの皆さんの活力で、
はい、
国を成長させていくということになればですね、
はい、
まあ、しっかりとしたですね外国人庁あるいは移民庁みたいですね、
うん、そうか、
まあ、そういうちゃんとです、ね、うん、受け入れて、
うん、
そういう生活者であり住民となる人たちに対してきちっとした国としての施策ができるようなですね、うん、
なるほど、
まあ、そういう取り組みしないとですね、
うん、
まだまだですね、
うん、
入れてきて あとはねもう放置状態っていうの
が、なるほど、
そういう状態ですから、
そうですか、
そうするとですね我々自治体が結局困るわけですよね、
うん、そうですね、はい、確かにね、あと一応最後にこの大規模災害のことにちょっとお伺いしたいんですけどもね、
はいはい、
まあ、東海地震含めてですね、
はい、
こう日本は本当にこう災害国 で、
はい、
でやっぱ安心できる社会インフラということはですね、
はい、
やっぱそのみんなの課題になってるんですけども、
はい、
浜松もそういう来たるべきねそういう大災害とかいうことを踏まえてどんなようなお考えで今いらっしゃいますか。
そうですね、まあ、浜松並びにこの東海地域ってですね、
はい、
やっぱり地震がですね昔から想定されてましたので、 もう東海地震が来るぞって言われて、もう30年ぐらい経つんですかね。
本当そうですね。
ですからかなりですね、いわゆる耐震化とかですね、地震の揺れに対するですね、対策はまあ他の地域に比べて進んでましてですね、
そうですか、
で、浜松なんかはですね、断層はですね、山の方にまあ中央構造線というの大きな断層帯がありますけども、それ以外はほとんどですね、市内断層はないんですね。
あ、ない、そうなんですか。
ですからああいう、去年の熊本地震とか阪神大震災のようですね、いわゆる断層がずれるってですね、ああいう断層型の地震というのはですね、あまり想定しにくいものですから。
なるほど、なるほど。
揺れに対するですね、ものは強いですね。
なるほど。
阪神、東日本の大震災の時も、あれだけ大きな地震であったんですけれども、比較的その地震によるですね、被害というのはなかったですね。ほとんどが津波被害だったの で、
ね
はい、で我々もやっぱり、まあ、一番考えておかなきゃいけないのはやっぱりその津波対策なんですけども、これはね本当にね神風が吹きましてですね、
神風が吹いて、
一条工務店さんってですね、一条工務店さんってですね、有料企業があるんですよ。浜松からスタートしてですね、今どうだろう、グループ全体で3000億ぐらいの売り上げの企業さんなんですけど、そこのオーナーが300億寄付するから、そういう最大級のですね、津波にも耐えうるですね、防潮堤を作ってくれというお話がありまして、本当にね300億寄付いただいた
んです。そうなんですか。
はい、で今県市力を合わせてですね、その沿岸部にですね、高さ13メートルですね、防潮堤を作ってまして。
そうなんですか。
これ防潮堤って言ってもですね、いわゆる堤でございましてですね、構造的にはですね、ダムと一緒ですね、CSG 工法って言うんですけども、真ん中にですね、土とコンクリを固めたですね、芯をこう入れましてですね、その周りをですね、土でこう持っていくんですね。
なるほどね。
形状としてはですね、まさに土の包みができるんで、コンクリートの壁ができるわけじゃないですね。
そうなんですか。
はい、ですからそこに、まあ、植林もしてきますし。
そうですか。はい、
これができますとですね、その最大級の津波が来た時もですね、いわゆるまあ住宅なんかがある、そういう地域の浸水区域をですね、97% 削減できるものですから。
そうなんですか。
はい、ほぼ津波に対してはですね、まあ、安心になるということで、もう大体もう3分の1ぐらい完成してますんで。
そうなんですか。は
い、これが 17.5 キロですね、浜松の沿岸部全部できますと、相当津波に対してはですね、防御になりますんで。
そうですか。
はい、これも本当神風みたいな話
です。そうですね。はい、まあ、やっぱその地元の企業さんの、はい、まあ、自分の町を守ろうというこの意欲ですね。
ありがたいことですね。
ねえ、
もう本当に、はい、もうできた暁にはですね、これを一条包みと呼ぼう。
一条包みとね、はい、いや、そうですよね、はい、本当にね。はい、ああ、そうですか。いや、もう本当にですね、今日はその、健康寿命日本一ということでですね、まさになんか我々が、これから目指すべきものをね、随分前から取り組んでおられて、で、上手になんかそれをこう、地元の人たちがこうやっぱ支えておられるんですね。
そうですね。
国に言われてやってる地元の人たちが自分でやってると、これがすごい。
そうなんです。まあ、ね、もうやっぱ浜松ってね、そういう、本当、昔から自立した町だと思ってまして。
そうですね。はい。は
い、いつもこれ自慢するんですけどね。今政令指定都市20都市あるんですけど、15都市が県庁所在地なんですね。
あ、そうでしょうね。
う、県庁所在地はほっといてもですね、ほとんどの、まあ、支店でありますとか、いろんなものが県庁所在地集まりますんで、人もお金が集まってですね、まあ、発展するわけですよね。で、県庁所在地じゃない政令指定都市って、私の分析で5つありましてね、そのうちの3つはですね、川崎とか堺とか、
あ、そうね、
相模原とか、東京近郊とかですね、大阪近郊ってですね、これはまたですね、大都市の恩恵を受けて発展をした。で、そうじゃないのがですね、2つ。で、1つが北九州。
あ、北九
州。1つが浜松。
はい。はい。
こちらも県庁もない、大都市もない中ですね、両者に共通しているのは産業都市だと。
そうですね。
いうことなんですね。
そうですね。
ただ、北九州さんの場合はですね、まあ、私がこんなこと言うと怒られるかもしれないですけども、やっぱり官営発達設立所というのは大きかったわけですね。
そうです。
まあ、国が富国強兵食産工業で、肝煎りでですね、大きな製鉄所を作って、
そうです、
鉄の町として発展してきたという歴史がありますけども、浜松はそういうものないんですね。
ないですね。
全部民間の力で、
そうですね、
さっき言ったように、まあ、本田さんがあられたり、トヨタさんがあられたり、鈴木さんがあられたり、山さんがあられたり、そういう民間の力です、 まさに町工場から起こって、うん、あの世界的企業になったと、うん、まあ、そういう産業の力ですね、
はい、
自律的にここまで発展してきたと、まあ、非常に私はですね誇るべきですね、
そうですね、
発展の歴史を持っていると。
いやこれは本当に皆さんちょっと学んだ方がいいですね、
これをね、まあ、やっぱり、
うん、ところね、
この良き歴史伝統ですね、これからもちゃんと継承していかなきゃいけないと、
そうですね、
はい、と思ってましてですね、
はいはい、あんでこの番組も本当にいろんな立場の方、全国の方、外国の方も聞いておらっしゃいますので、はい、最後にですね、はい、市長からちょっとメッセージをこのお聞き方に、はい、ご自由にちょっと一言語っていただけますか。
あ、そうですね、はい、実はまあ浜松というのはですね、私、まあ、こういうこと、私が言うのもなんですけども、本当に暮らしやすいですね、素晴らしいところなんですね。で、神戸から全く縁もゆかりもなくですね、浜松に来て IT 企業を創業したですね、若い人がいるんですけども、彼がね、素晴らしいキャッチフレーズを言ってくれたんですね。市長、浜松はね、本州最後の楽園だって言うんですよ。で、これをですね、浜松のこれからキャッチフレーズにしていこうと思うんですけども、まあ、本当に暮らしやすいですね、とってもいい街なんで、ぜひ、多くの皆さんにですね、浜松にお越しをいただければというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康寿命日本一ということで、静岡県浜松市の鈴木康智市長にいつものように藤原直哉がお話を伺いました。鈴木市長、今日本当にどうもお忙しいところありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
はい。